はい、じゃあ今日もね始めますか。今日はねまたちょっと久しぶりにですね、私の思考にまたキーワードが一個降ってきまして、でそれ何かというと、石って何からできてるのかっていうね、こういうパッとしたこうキーワードなんですけど、これが入ってきたことによって、またこれ私の頭の中にね、これパッとこう思考に入ってくるじゃないですか。で、私の頭の中に入ってるのをバーッとこう考察しかけて、まあ検索することになったあれやこれがあったんですね。で、その結果、ああそうかもしんないねという、またこれね、青木丸ワールドがフルスロットルの誰も語ってない話になっちゃうんですけど、皆さん、いやー多分ね、今日もちょっと衝撃なんじゃねえかとっていうことにちょっとなっちゃう感じのネタになっちゃうんだね、これね。はい、そしたらですね、1114回目始めさせていただきます。創造戦オメガ号宇宙一の免疫力マスター、青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい、ではですね、今日お伝えしたいのが、私の思考に入ってきました、石って何からできているのかっていう話をキーワードとして、この私が、賢者思考で、考察仕掛けた時に一体何に到達してしまったのかとっていうね、またこれ当たり前と常識をはるかに超えてる話になってきちゃうんで、皆さん、乞うご期待で最後まで聞いてもらいたいなというところになります。じゃあひとまずね、私のアンカーラジオさんは現在94,619 回再生突破しております。皆さん聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もねやっべえ話をねちょっとお伝えしていくんですけど、まあ今日ね、まあ私がやっべえって言ってる話なんで、まあこの話してる人いないなという話なんですね。こう見渡してもね誰もしてないなという話なんですよね。じゃあどういう話なのかというとですね、で私の思考に入ってきた石って何からできてるのっていう話でスタートしたのだね、私が考察しまくってた話が何なのかって、何に到達してしまったのかというところなんですけど、皆さん石って何からできてると思いますかって言われたら、なんて何が出てくるんですかね、頭にね。まあ当たり前と常識で考えたら、石って言えば多分その火山灰的なね、そういうものがこう固まってできたんじゃねえか説があるんで、やっぱその辺なのかなっていうところがね多分見えてくると思うんだけど、まあ、私の場合はちょっともう当たり前と常識じゃないんで、ちょっとね検索するこう視野が広くなってるわけよ。まさにこう月からね地球を見下ろすかのように見ていくんで、ちょっと違うんですよね。じゃあ何が見えてきたのかっていうと、岩ってこうなんかこう火山灰みたいなね、そういうねマグマとかそういうイメージが強いんですけど、そのマグマからできている確かに石もあるんですよ。あるんだけど、マグマとかねそういう火山とかそういうもの以外から作られてる石も、この世界には存在してるんですよね、というのがいろいろ見えてくるわけなんですね、これがね。で、私の頭の中に入ってきたのは何なのかというと、石は何からできたのかっていうのを当たり前と常識で考えると、やっぱりマグマとかそういう火山なんですけど、私がその石って何からできているのっていうところの当たり前と常識を究極的超えた答えは何かというとですね、石というのは木からできてんじゃないかという物語なんですね。皆さん、石というものが実は木から作られてる石もあるんじゃないかとね、いうところはちょっとあるんですよね、これ。で、この感じで世界考察していくと何が見えてくるのかというところなんですけどね。だから石というものがマグマとかじゃなくて、実は木からも作られてんじゃないかと。ね、いうのが見えてきたときに、木なのかと、ね、いう話が見えてくるじゃないですか。で、木が石みたいにそんな硬くなるのかと、ね、いう話が見えてきますね、皆さん。 そこでですね、私が頭の中に入っている引き出しをバカバカバカバカバッとこう開けた時に見えてくるのが、やっぱりね、日本でいろいろ調べてるとあんま見えてこないんだけど、もっと視野を広くしてですね、世界の、じゃあ木を見てみようかというところになってくるんですね。世界の木を見てもらって硬い木ってあるのかと、ね、いうところをね見てもらった時にですね、見えてくるのが、巨大な大木、ね、見えてくるのはね、見えてくるのは巨大な大木なんですけど、そのただの木ではそんな硬くないんですよと、ちょっとねガッチガチのこう岩みたいなね、木はないかと、探した時にね見つかりましたと。さあどこで見つかったのか、アメリカにありましたねと。じゃあアメリカのなんていうあれなんですか、皆さん知ってる人いると思うんですけど、デビルズタワーですよね。皆さんご存知、デビルズタワーでございますと。いや知ってますか皆さん。まあデビルズタワーで検索してもらえるとまあ見えてくるのが、それをですねものすごいでかい、木が存在してたであろう、それの切り株なんですと。ものすごいでかいですね。昔の映画でね、それ未知との遭遇だっけ、なんかそんなような映画で出てきてた大木の切り株なんですね。それはで名前がデビルズタワーっていうね、その大木なんだけど、それっていうのはもう石灰化しててもうガッチガチな状態なんですよと。もうガッチガチの状態なんですよね。もう肌から見たらさ岩にしか見えないんですが、ちゃんと六角形というかそういう感じがあって、上もこう年輪がね掘れてる感じになってるんですよね、デビルズタワーが。っていうなんかこう見えてきた時に、あデビルズタワーをこう破壊すると確かに石みたいなもの出てくるよね、でもガッチガチなんで石灰化してっていうところがまず見えてきますね。ああそうかと、アメリカにそんな大木があったんだね。でさ、もう我々が想像してないくらいの大きさのそれは大木なんですよ。皆さん見に行ってもらえればわかるんだけど、そういうのがアメリカに存在してましたとっていうのが、ありましたね。でアメリカはですね結構ねでかい木がねあるんですよ。今もう今生きてる木の中にもものすごい巨大な木が、存在している場所がちらちらあったりするんですね。アメリカの方で調べるとわかるんですけどね。でそういう巨大な木というところに皆さんスポットを当てた時にね、そのデビルズタワーと呼ばれているものすごい巨大な木が存在しましたと。ものすごい大昔の話ですね。これはもう1億年とか2億年とか3億年とか、ものすごい昔の話で、そういう大木があって、でそれを誰かが切り落としたんですね。でその切り株がデビルズタワーなんですよねっていうのがこう見えてきた時にですよ、またこれ見えてくるのがですよ、皆さんそんだけそのでかいねその大木があった時に、木ってこう根を張るじゃないですか、地中にね。だから普通の木見てもらっても結構深くまで根を張ってますよねっていう木があった時に、そのデビルズタワーぐらいなものすごいバカ高いね、もう富士山ぐらいのでかさあるんですよねって。だそれぐらいのその、大木が根を張っていたらものすごいね、広範囲に根を張ってると思うんですよねっていうのがこう見えてくるじゃないですか。で私もそこまで到達して、そこからまたね見えてきたまたイメージがあったんですよ。それ何なのかっていうのがこれまた2つ目のキーワードになっちゃうんだけど、青木丸くんと鍾乳洞って何なんだと、これ2つ目のキーワードなんですよね。鍾乳洞って何だろうってね。いや確かにまあ日本にも結構ね有名な鍾乳洞あるよね。こう結構皆さん観光とかで行くじゃない、洞窟の中入っていってこうなんか鍾乳洞みたいなさね、こう石灰化してる何かがこう上からこうポタポタ水が垂れてるというかね、 こう神秘的な、ね、感じになってると思うんですよ。でその鍾乳洞っていうのも日本で調べても結構いろんなところに鍾乳洞があるんですよね。で一番でかい鍾乳洞どこなのかっていうと、私が調べたら岩手にあったんだけど、あの調べると23キロぐらいあるっていうんですよ。え？鍾乳洞がですよ。でここでさらに私が注入したのがレオナルド・ダ・ヴィンチの思考を注入してまた考察を仕掛けた時にあることが見えてきたんですよね。で何が見えてきたのかっていうと、レオナルド・ダ・ヴィンチの思考が入ってくるとですね、地球は生きてるよねっていうこの思考でね、また考察仕掛けるようになってくるわけよ。鍾乳洞というものがね、要するに地下にあって、でそれが23キロも広がるようなね、こうあのうねうねうねうねしたようなですよね。鍾乳洞って綺麗な鍾乳洞じゃなくて、あっち行ったりこっち行ったりしてるような鍾乳洞が多いじゃない。じゃあね、地球は生きてるよレオナルド・ダ・ヴィンチさんがいた時に鍾乳洞って何なのって言って考えた時に一つの答えが見えてきたんですよ。これもね、また圧倒的な答えになっちゃうんだけど、この世界にいろんなこの鍾乳洞っていうものはこれ存在しているんですが、その鍾乳洞ってもともと何だったんだろうってね、ことになるじゃないですか。鍾乳洞って一体もともと何だったんだろう、何がどうなって鍾乳洞になってるんだろうって、ことに到達するんですよ。で私の頭の中に入ってきたもの、何か分かりますか皆さん。今のこのね、石って何から作られてるのっていうキーワードがあって、バーッと考察したものを皆さんにお話ししましたと。でその後ね、鍾乳洞ってなんでそれ作られてるのかというか、何なんだと、鍾乳洞って何なんだという話が頭入ってきた時に、でバーッと調べた時に何に到達したと思いますか皆さん。鍾乳洞、あのね、土の中でこううねうねうねうねしてるあの洞窟で、そこは石灰化してる、じゃあ何なのかと、そして水がいっぱいだ、これ何なんだ、一個の答えが出たんですよね。もう皆さんもあの答え出てます、答え、これ多分私と一致する人いるんじゃないかな、この中に。じゃあズバリね、お伝えしましょう。鍾乳洞っていうのはこれなんかこのさ、地盤がこうなんか変化したりで、なんか地層がなんだかんだみたいなことを言ってる、ね、その、学者というか、そういう人たちいっぱいいるんだけど、この宇宙一の免疫力マスター、沖丸が到達してしまった、鍾乳洞とは一体何なのか、っていうことなんだけど、ズバリお伝えしましょう。鍾乳洞というのは、その場所に、大昔に、巨大な大木が存在していて、その大木が地中に根を張ってたと思うんですよね。うねうねうねうねしてる。ね。それが、その木が切り株で切り落とされてしまったと。言った後、それがだんだんだんだんこう劣化していきますよね。木が死んでいっちゃうんで。それの感じで残ってんのが、鍾乳洞の跡なんですよね。だから土の中で木がこう根を張ってものすごい広がってるじゃないですか。でその根を張ってたその太いね、木の根がその本体がなくなることによってだんだんこう朽ち果てていくじゃないですか。でも根が張ってるところってなかなかそうね、トンネルのようになるわな、ね、なりますよねと。で、そして木というものはやっぱり水分を吸い上げてるんで、水もそこには存在してますよね。だからズバリ答えを言ったとするとですよ。今ね、日本中、世界中にその鍾乳洞っていう場所があるんだけど、その鍾乳洞っていうのはもともと巨大な大木の根の位置だったんですよね。っていうなんか答えが頭入ってきちゃって、あ、確かにそうだよね、と、いうことになったんですよね。これ皆さんもこれ、なんか、私と同じこと考えてた人がいたらすごいよ。うん。だいぶ思考が、広がってるよね。だいぶ柔らかいよね。 だそう考えたときに、その岩手、日本で言ったら岩手がね、23キロとかっていうものすごい長い鍾乳洞があるんですよねって考えたときに、あ、多分じゃあその岩手の方では、多分大昔は、大昔ってのは本当1億年とか2億年とか、そんぐらい前の話なんだけど、多分ものすごい巨大な大木が、多分その近くにあったんですよね。で、それが根を張っていたものがまさにその鍾乳洞になってると思うんで、ただその地方、その岩手県の近くに多分巨大な木が多分大昔あったと思うんですよね。で、それが何かしらで切り株を切り落とされちゃった結果の今、鍾乳洞となってるよね。っていうことなんですよ。多分ね、日本でもいろんなところで鍾乳洞があると思うんですけど、多分その近くっていうのは、もう私も岩手いろいろ調べたんだけど、三陸大王杉っていう樹齢7000年の杉があったんですよ。岩手にね。こういうところからもやっぱ見えてくるのが、樹齢7000年だってものすごく結構ぶっとい木があるんだけど、私がイメージしているのは、それが1億年とか2億年とか3億年ぐらい経った時のその大王杉がどれぐらいのデカさになってんのかっていう話ですよね。これまさにこうデビルズタワー的なね、その根になってた時に、ね、そのぐらいの木がそこにあったとしたら、やっぱりそれぐらい長い23キロとかっていう鍾乳洞ぐらいの根はあるよねっていうのがいろいろ見えてきちゃったんですよね。だから多分鍾乳洞でいろいろ調べてくると、多分必ず巨大な木の伝説というか、あとは竜とかね、そういうキーワードにちょっとぶつかってくるのかなというところなんですよね。いやー、今日ちょっとね、だいぶ深い話になっちゃったんだけど、結構面白かったでしょ。じゃあ皆さんね、今日はこれぐらいにしておきます。次の、音声でお会いしましょう。またね
の海の中のその一つで光が生まれ、遥かな旅を続け、僕の上に今たどり着く。
闇に輝く光
の笑い顔を星座にしてつなげてみたら、僕らが消えた後も誰かのため輝くだろう。She's out.